今その5歳だよね、
はいはい、
5歳でも男の子と女の子って遊び方とか
全然違うみたいですね。あれも見てて不思議ですね。
どんな風に違うんですか。
例えば男の子はなんかやたらと走るとか
走る、
それでついこの間も保育所の帰りに、まあ、言った送って帰る時になんか「ゆうてくんのお母さん」みたいな、ちょっと見てみたいな声がかかって、はやって見たら、女の子たちがずっと10人くらい並んで鉄棒してる、それで「何何?」とか見に行ってあげたら、みんなが「見て見て」と「こんなん」とかパッと逆上がりしたから、もうゆうたは前回りも何もできない、お母さんママが持ってあげるから「いやー!」みたいな感じで まだそういう年齢じゃないかなって思ってたら、女の子がパッと逆上がりするから「わーすごい!」。
女の子鉄棒好きなんや。そっか、
そう言われたらちょっと自分も鉄棒してた思い出が出てきませんか。私はそれ見てて、そういった小学校の時も鉄棒を一生懸命取ってたんて女の子やったと思い出したんですけどね、ほんでなんかこう大阪上がりして「わすごい!」とか言ったら、もっとね子供やから調子に乗るでしょ。それで、もっと2回できるよとか、なんか宇宙回りとか言ってこうなんか手をバッテンにしてくるって回るやつとか、それでして、でなんか「すごいねすごいね」とか言ってたら、女の子はもう前回りも何回も続けてできたりとかして「すごいね」なんかって言って、ちょっとなんか言うたを呼んで、言うたか「言うた見てごらん、女の子みんなこんなんできるやん」って言われた。「うん、だってママいつも女の子は鉄棒ばっかししてるもん、いつも」みたいな、そういう感じで、それでまあちょっとこれは言うただけではわからないなと思って、ちょっと別の男の子もちょっと引っ張ってきて、で男の子はで、その言うたがその時に、男の子は逆上がりなんてまだできないよって言った。女の子はもうだから逆上がりもできるし、前回りも続けてるし、でまあちょっとまあ言うたの意見はまあ横へ置いといて、もう一人の意見を聞いてみようと思って、別の男の子を連れてきて、なんか男の子はなんか逆上がりできないって言ってるんやけど本当と、うん本当、女の子しか鉄棒しないもん、バイバイビャーって走りに行って、ほんでなんか男の子に聞いて、何してんのと、うん走るとかってって
鬼ごっことかばっかりしてるの、鬼ごっ
こはそういう感じで、女の子はそういう風にして、女の子だけでなんか10人ぐらいが鉄棒してて、だからもうなんか、まあ、でもちろんそれは5歳の時点ではそうなんですけど、もっと以前にもやっぱりもう男の子と女の子とはなんか興味が違う、
2歳8ヶ月の
違い、2歳ぐらいからですね多分。1歳の時点では割となんかみんなで同じことをしてる感じだったけど、やっぱ2歳になるとなんか女の子はこうちょっと、ね、ドレス着てみたりとか、お人形でままごとしたりとか、ちょっと分かれてくる、境目っぽいかなっていう気がする。
そうそう、やっぱ男の子、女の子も遊ぶけど、やっぱりブロックすっごい好きで凝る子は男の子に多いとか、
乗り物とかはね、
そう乗り物とか、まあ、すごい強い傾向が出てきて。
フランスはアルビデの幼稚園、
まあ、フランスでもそういう感じですよ。やっぱりもう男の子は男の子と遊んでるし、でも、ね、もちろん交わる時もあるし、そのまあ女の子が声かけてっていう時もあるんですけど、やっぱもう見てるとやっぱ女の子は結構男の子でも積極的に来るのかな。でも男の子がなんか男の子と遊ぶのが楽しいみたいですね。
鉄棒があるんですか。
鉄棒ないですね、ない、
ない。
鉄棒ないですね。
あれ日本的なのか。鉄棒ってどこから来たんでしょうね。でも男の子と女の子ともうそんな違うの、
もうなんかすごいね、でなんかもうちょっとなんかいろいろしたらとか言って、だって女の子はプリキュアばっかし言うもんみたいな、プリキュアごっこは嫌みたいな。
プリキュアごっこってどんなの、
よくわからないんですけど、ね、プリキュアごっこをするらしい女の子は。プリキュア
って女の子のアニメでなんかやるんじゃないですか。
なんか変身
とかするのかな。変身とかするんじゃないですか。なんかねこう毎年変わってるみたいですよ、微妙にこうチェンジして、なんとかプリキュアとかシリーズ、
ああね、でなんか女の子は
プリキュアばっかしやからって言って、6作目ぐらいになってるは
ずですよ、ね、だからなんか女の子はプリキュアばっかしやからいやみたいな感じで。
じゃ今度アメリカでどんな子供たちが遊び方してるのか聞いてみよう。保育園といえば保護者の人とかなんかいろいろ保護者が参加する行事が多い。そうです
ね、結構ありますね。
日本の場合は
そうですね、それこそが遠足も、
この4ヶ月どんな行事が、
親子遠足があって、でその後は来年小学生になるので、その小学校の運動会になんか来年の新1年生が参加みたいな。
めんどくさい。
これがね、旗取りって聞いたことあります。子供がこうなんかね走っていって旗をもらうんで、でそれはね、なんか私が子供の時も、年長さんやった時に小学校初めて行って 6年生のお兄さんお姉さんから旗をもらったの覚えてて、であまだあるんやと思った。そしたらなんかうちの父親があんなんなんかここら辺の三重県とかにしかないんじゃないみたいな感じで、あちょっと興味が湧いてインターネットで調べたら旗取りって全国にあるみたいで、で多分戦後かそういうなんか昭和の活動が残っているっていうような感じみたいで、あと親子お料理会みたいなんで、
お料理会、
なんかみんなでシューマイを作って、
それはウィークデーにやるんですか、
普段の日にシューマイを作って、でまあ大体お母さんがいたかな、それであとはあと掃除、今年私はプール掃除でした。でまあ、あと草抜きとかいろいろあって、
親がする、
親がする、親がして、それでまあ子供もする日があるみたいなんですけど、一応親がしてっていう感じで、そういう感じでなんか、まあ、それぐらいでしたかね。
京子さんとか、
ね、ありますよ結構、うちの保育所はなんか親の会、小学校とか中学校の PTA みたいな感じで愛護会っていうのがあって、で役員を出して、でどういう行事をするのかって、毎月なんか行事ありますね。
毎月、
割と毎月ありますね。
参加するの、
うん、結構大変ですけど、うん、結構皆さん熱心で、まあ、でもそうやってなんか役員やってるとみんなバーベキューしましょうみたいな、親の間の交流が深まるのでいいっていうのもありますし、でも掃除ありますね、交流会を兼ねて、で今年はあの支援者になったんで綺麗なんでなかったんですけど、去年はやっぱりその園庭の草抜き担当の人とかで、あと本の修理とかやってましたね、掃除っていうよりは。その愛護会の図書っていうので本棚があって、でそれ愛護会のこう費用から出してるの でそれが破れてたりしたらちょっと補修をするとかいうのもあったり、であと音楽鑑賞会とかいうのもあって、ちょっとアマチュア、そう親子で、そうですね、あの保育所に来てもらって、なんか去年はなんかひょうたんで楽器を作ってる夫婦のなんかユニットに来てもらってちょっと聞いたりとか、でやっぱりね、その運動会ありますよね、
運動会、
運動会があったり、であと交流会とかあったり、
親同士の交流会、
いや親と子供も交えて
保育所
でなんか、それお散歩交流会って言って、子供がいつもこう歩いてる散歩コースを親も一緒に歩きましょうとか、あとこの間行ってきたの、親子で遊ぼうでとか言って、なんか普段どんな遊びをしてるのかっていうのを保護者にも体験してもらおうとかいうので行って一緒に遊んでみたいなことやりましたけどね。
保育所の方も親御さんにこうどんなとこですよっていうのをよく知ってほしいとかいう目的があるのかな、
ありますね。だからそれがね、あのどの保育所でも日本同じと思わないんですけど、やっぱ親が参加する
行事が
多いと思います。
遠足行くって言ったら、あれ誰やったかに、保育所やのに親子遠足があるのって言われて、ただ大阪の人をやって、保育所っていうのは親が働いてるから預けるところやから、あの親子遠足っていうのはないって言ってました、大阪の方では。
あ、
幼稚園ではあるかもしれないけど、ういう保育所では、親子遠足っていうのはありえないと、その人は言っていて、それでちょっと今なんか聞いた、
あでもうちもなんかやっぱ親子遠足っていうのはないかな、遠足はもしね、あの親御さんで参加できるのであればどうぞっていうぐらいで、だからいつもなんかイベントがあるときは土曜日ですね、土曜の午前中です。
日本の場合保育所と幼稚園違うもん ね制度的に。
それでその私がまたいるところはあの保育所で、であの幼稚園はまあちょっと遠くまで行かないとないので、私がそのいる町にいる人はまあみんなそのなんていうかな、公立の保育所行っていて、しかも私の町待機児童ゼロなので、あの全員入ってるっていうところなので、保育所がイベントするとお母さんとかが働いてるのを融通してもらえる。
すごい。
だから遠足とか言うと、そのもうみんなのその人が今日は遠足かみたいになると、ちょっとお母さんその日休むって言うても、ああもう遠足やから休むよなっていうにも、みんなの子供がそこへ行ってる。で、どんな風になってるかっていうのが分かってるから、ね、それこそ例えばやっぱり、例えばこんな街の神戸とかやったら、みんなが違うとこ行ってたりとかしたら、こう休むって言ったら、 なんか遠足で休むのとか、うん、そういう感じもあるかもしれないんですけども、その町とそのもう周辺がみんながそこへ行ってるみたいなところなの で、うん、でまあ、その主婦でもその待機児童がなしなので、まあ、親が主婦でも入れたかったら入れられるので、うん、もうなんていうかこう町とその周辺全体がなんかその保育所のリズムに合わせてみたいな
すごいね、町ぐるみの育児
という感じなので、ちょっとあ、まあ、そこもちょっと違うのかなってね、その待機児童がゼロっていうのもちょっと、まあ、まあ、ある意味特殊で、そういうなんかこうものも地域の特色なのかなという気もするんですけどね、うん、
アルビーの保育園でそんなに
ないですよ、
親が参加する
ないないない、全然ないですよ。あの子供をどっかに連れ出すときに先生2人とかでは足りないから誰か引率してくれますかというので、行きたかったらたまに1人か2人くらい親がついていく、行きたかったらっていうか、まあ順に、でもそんな全員の親が出てきて何かするっていうのはゼロ。
それ何の違いの、
そんなもうやっぱりそんな働いてるのにそんな呼ばないでくださいみたいな、そんな感じが全然全部それは学校の仕事でしょっていうのがあるので、そんな親に言わないでくださいみたいな、そういう感じ、う
ん、そっちで対応、掃除なんでみたいな、
そうですよ、だから何でももう何でもなんかこうだから親に頼むことだから全然頼まれることの量が日本の保育所とフランスとはもう全然違う、で準備せないかんもんとかもう全部なんか日本では親がって感じだけど、フランスではもう限りなく学校が準備してくれて、それでもうあんまり自分たちでなんか準備することはなく、
それが保育所がいや幼稚園が提供しているサービスだっていうふうに思う。
それでそれはやっぱもうプロの仕事なんだから、そこになんていうかな、まあまあ PTA の会みたいなのあるんですけれど、あのそれはもっとこうなんか意見を親が言うところとかっていうね、例えばなんか保育所からそのお昼ご飯食べるとこ離れてるからみんなでバス乗ってお昼行くんだけど、あそこの乗り場からバスに乗ってるのは危ないんじゃないかとか、そういうなんか話くらいで、あのその他のところではあんましなんていうかな。親がっていう、
これきっと全然そういうのがないところの国とか地域の人が聞いてびっくりするよね、うん、保育所に預けてるのにそんな親が、どうやってその時間、実際親集まるんですか、働いてたら
来てますよ、
厳しいと思うんだけど
結構来ますね、結構、まあ、うちの保育所皆さん熱心で、
お母さんが多いのかな、
まあ、お母さん多いですね、お父さんも時々やっぱ来ますよね、
うん、そう、なんかそのシューマイ作った会の時も、うん、まあ、休んでた子がいたらわからないけど親がいない子供はいなかった、
うん、
平日やったのに、
それすごい、平日って
平日やったのに、それは地域ぐるみで支援してくれたら可能かもしれんけど、
うちの保育所は考えられないですね、う
ん、平日やったのに、で一人だけおばあちゃんかなっていう子がいたけど一人だけやった、あとみんなお母さんとか、まあね、お父さん、
うん、お二人を働きながら育児もされていて、まあ、フランスなんかってそれがすごく当たり前かとは思うんだけど、うん、でもどうしてもその例えば保育所とかでも時間が合わないとか手が離せないとかいろいろあると思うんですけど、そういうこう自分家族以外の育児支援みたいな、うん、そういうのはどうされてるんですか。
うちはベビーシッターを、
ベビーシッター、
うん、各週で、あの会議でやっぱ遅くなって、あの保育所一応6時半までで延長もあるんですけど、うん、そうなると子供は多分お腹が減って大変だから、まあ、ベビーシッターさん、民間の会社にお願いして来てもらって、で、あの保育所行ってもらって迎えに行って、で帰ってきてご飯を食べさせてもらうっていうところまでやってますね。
どうなんでしょう、今ベビーシッターって日本でも割と一般的になっているのかな。
そうですね、割と会社で派遣しますっていうのはありますよね、うんうん、であと知り合いで、ファミリーサポートとか言って市がなんかちょっとボランティアでそういうことしますっていうちょっと年配の人を募ってマッチングをするみたいなことをやってて、そういう人にお願いしたっていうことを聞いたことはありますね、うんうん、
以前よりそういうサービスをこう組み合わせやすく
はなっている。そう、絶対やりやすくはなってると思いますけど、うん、やっぱりママ友はおじいちゃんおばあちゃんにお願いしてるっていうのが圧倒的に多いですね。そうですね。うん、ベビーシッター使ってるっていう話は聞かない、
うん、
うちぐらいですね。
さやかさんとかは、
私はフランスにいる時は、うん、まあ、働いてないので、うん、まあ、自分が行くので、まあ、人を見ててどんなのかという話になるんですけれど、うん、やっぱりそのベビーシッターみたいな、お迎えだけをまあ専門みたいにしている、やっぱ、ね、両親が働いていて、 まあ、その5時に迎えには行けないっていうので、いつもちょっと若い女の子が子供を迎えに来ているとか、でもちろんおじいちゃんおばあちゃんもいますし、でまああとはやっぱお母さんとかが頑張ってこうちょっと会社でも早めに小さい子供がいると、
うん、
まあね、5時までに仕事を終えて迎えに来てる。でもお父さんもいっぱいいますね。あの迎えに来てる人たちを見るとお父さんとお母さんと半々くらい、
すごい、
それは違うな。うちの保育所だと行く時、最初朝ね送っていく時はお父さん結構多いけど、帰り迎えに行く時はやっぱお母さんが圧倒的に多い。であとおじいちゃんおばあちゃんで、うちも週一で私の母、実家の母に頼んでますね。
そうだから男の人が結構まあ頑張ってるのかなというような、
まあ、頑張ってるのもあるし、日本の場合
そできません、ね、
仕事切り上げて、
そうサラリーマン無理、う
ちも5時なんてそんな無理でしょ。
サラリーマンだけど絶対無理ですね、やっぱりね。フィンランドも話を聞いてると長期休暇を取れるし、で父親がねこう育休を取るっていうのもすごく普通ですし、で多分会社から家に戻ってもすごく早いし、
うん、
そういう意味では日本と全然違うと思います、
うん、でも日本だったらイクメンとかって言って、今はなんかわざわざ言葉があるぐらいからそんなに普及まだしてないっていうこと
ですね、まあ、サラリーマン絶対無理ですね、
うん、したくてもね、
うん、
無理 ね,
ね、
それがあるんと違うかなと思うんですけど、
ね、うん、
なんかフランスはそういう意味では、まあ、やっぱ仕事を早く、特に私が住んでる地方なので、やっぱ多分パリみたいなところへ行くとやっぱりこう、まあ、日本でいう官僚みたいな仕事をしていて夜が長いとかいう人もたくさんいると思うんですけれど、まあ、地方の小さい町ではやっぱもうみんなね早く仕事は終わるので、みんなもうやっぱりもう4時半とか5時とかに終わって、
4時半
4時半に
終わる、そのもんですよフィンランドも。
あ、そうなん、
朝はちょっと早くて8時半始まりとかですけど、
朝結構早かったりしますもんね、4
時半とかに終わって、でもそこから人遊びっていうか、
そうそうそうそう、
なんかこう一日がはっきりと2つに分かれてるみたいな、こう、まあ、仕事みたいなのと、うん、でこう夕方から午後の部みたいな人生がもう一個別個であるみたいなね。だからそこからまたもう人、だから人遊びするわけですよね、
うん、
なんかうちを改装中の人やったらそこからの時間を使って改装するし、友達がいる人やったらそこから飲みに行ってみんなで夜まで騒ぐし、子供もそっからお友達のとこ遊んでみたいな感じで、その、ね、またその午後の、ね、学校以外の時間をこう楽しむ
バランスが一日で取れてるんですね。
まあね、それにやっぱり、まあ、そうやってフランス人はそれ有名ですけど、あの人生楽しんでるっていうの、まあそうやなと思いますね。もう決めてるから、人生は楽しむためにあるって。
そうそう日本人そういう人少ないでしょうね、
本当にみんなよく、だからみんな本当に、まあまあ特にだからフランス人は自然にやってることなんですけど、そうじゃない人から見るとなんかすっごいなんか焼けみたいになって人生楽しんでるみたいに
楽しんでないと人間じゃないみたいな。
そうで、やっぱりみんなよく集まるし、よく食べるしね、よく飲むし、よく休んで、よくなんかいろんなことするし、
休んで、
みんな休んで、みんななんかもうね、そのなんか仕事以外の活動もみんないっぱいしてるし、
そこで人ともつながるんだよね、きっとね、会社以外とか。
そういう感じですね。
じゃあ次回はゆうたくんがアルビに戻ってどうなったかという話
を、ね、これはねもう帰ってみないとわからないんでね、うん、でやっぱり毎年毎年年齢も変わるので、やっぱ反応も違ったりね、
うん、
あのもう1年大きいですからね、まあ帰ったら、うん、どうなるのか、うん、去年は道に犬のうんこが落ちててショック受けた。
フランスは落としっぱなしが、
フランスは汚いね日本にはないのにって言うてた。もっとも
わ、ゆうたくんすごいな、ちゃんと
観察してる。去年はそこに、ね、そこに大変、
うん、
あのなんかもう気が入ってましたね。
うん、
まあ、今年はもうそれは分かってるから、またなんか違うとこに気づくのか何なのかなというところですね。うん、
で京子さんも娘さんがフィンランドに行って
どうなるかですね、交互期待
ということで次回もまた続きをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。